こんにちは、遠藤和樹です。久野正也のロームの未来。久野先生、よろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、ということで、今日はですね、ちょっとテーマを用意しておりまして、
はい。
社労士東海の久野正也の経営指標の解放ということでね、やっていきたいなというふうに思いますが、ちょっと背景も含めて教えていただけますか？
はい、よく、まあ、同業者の方からありがたいことに、なんか経営相談とかされることもありまして。
ええ、あ、そうなんですね。
はい。なので、そういった時に、まあ、要は、ね、事務所としてきっちり収益を出していかなきゃいけないじゃないですか。
はい。
だその時に、まあ、どんな風にこう、管理してますかとか聞かれるので、まあ、具体的にこうやってることとかを説明できたらいいなと思ってるんですけど、
うんうんうん、
僕は、まあ、修行事務所ってあんまり経営がないというか、ちょっと言い方が悪いんですけど、あまりこうしっかり数字管理してる、人が少ないなと思って、まあ、そういったところにちょっと問題提起したいなというふうに思っております。
じゃあ、ここは、その定性的な話というよりも、定量的な管理をどうしているのかという話が結構メインですかね。
そうですね、はい。
ということでやっていきたいと思いますが、どうしますか？指標をまず全体像をお伝えしていきますかね。
はい、まず、まあ、年に1回の振り返りなんですけど、
はい、
商品別の売上比較っていうのをやっております。一個一個説明していくのがいいですかね。
そうしましょうか。
はい。
終わりますかね。
終わらなかったら
次回。終わらなかったら次回ね、やりましょうか。
これ商品別って何言ってるのかと思うかもしれないんですけど、
はい。
社労士事務所、例えばですけど、相談顧問ってあるじゃないですか。
はい。
で、相談顧問に社会保険手続きくっつけてる人もいれば、
はい。
相談顧問と社会保険手続きと給与計算やってるお客さんもいるわけですよ。
なるほど。
これ実は商品って、3種類僕はあると思ってるので、
お
それはなんか例えば相談だけのお客さんをプラン C とかにしてるんですよ。相談手続きをプラン B にしてて、で、相談手続き、給与3つやってる人をプラン A っていう形にしてるんですけど。
これは、久野先生の中では、社労士業務の商品というのが3つあるっていう思考になってるっていうことですかね。
そうですね。顧問で毎月お金がもらうものに関しては。
はいはい、はい。
で、あと就業規則とかってあるじゃないですか。
はい。
で、よくその売上管理ってどうやってやりますかって言うと、多分2、3000万の事務所みんなそうなんですけど、全部一緒くたに売上管理してるんですよ。
ああ。
こういうのも謎ですよね。
中身バラバラってことですね。サービス。
要は、そう、商品別の売上が出てこないんですけど。
なるほど。
僕はそれはあんま良くないと思ってて、本当に開業したすぐの頃から、どの商品がどれだけ売れてるのかっていうのをずっと推移表にしてってるって感じ。
あ、ちゃんと当時からやってるんですか？
やってます。
あ、そこは、当時からやってるんですね。
はい。
へえ。
で、そうすると、先月と比べて、去年と比べて、就業規則の売り上げ伸びてないなとか、逆に給与計算の売り上げ伸びてるなっていうのがわかるじゃないですか。
うん、うん。
これを一回、作ってみるといいよってところで、で、どこが自分たちの得意な商品なのか、っていうことをまずやるっていうところが1個目と、で、もう一個はその売上出した後が結構ポイントで、
はいはいはい。
商品別時間あたり売上って出してるんですよ。
商品別での時間あたりの売上。
例えば、給与計算と、労務相談と、社会保険手続きやったお客さんがプラン A だとするじゃないですか。
はい、
プラン A で売上1000万上がりましたって言った時に、ここに対して従業員の労働時間何時間投下してるんだっていうことを計算して割り戻していくんですよ。
おお、ってことは、各サービスに対して、社員さんたちがどれだけの時間投下してる、管理してるってことですよね。
そうです。
そこが、まずつまずきそうですね。
つまずくけど、大事で、なぜかっていうと、社労士事務所は商品ラインナップが多すぎるんですね。
うんうんうん、
で、やはり従業員の給与を増やしていこうと思うと、そこそこ収益商品っているじゃないですか。
はいはい、武器がね。
逆に言うと、儲かってないものに関しては、思い切ってやめるってことも大事なんですけど、それを判断していくっていうところで、例えば僕、昔、助成金結構一生懸命やってたんですけど、
はい、僕その時でやってますよ。
あ、そうですよね。
はい。
で、助成金ってでも、今また毎年ちょっと制度が変わるからあれなんですけど、一旦、すごく悪くなった時期って、時間あたり3000円も稼げない商品になったんですよ。
へぇ、安定しないんですね。
安定しない。で、社労士事務所で大体平均3800円って言われてて、これも結構やばい数字なんですけど、やっぱり僕自身は時間あたり6500円ぐらいは稼ぎたいなと思ってるんです。で、そしたら社員の給与増やせないので、なので、その1時間あたり6500円ぐらい 収益が上がるように、例えば収益が悪いなと思ったら、その、社内の改善したりだとか、そういったことやったりだとか、まずもう上げられないなと思ったら、その商品やめていくとか、
撤退
をやっていくってことです。
だ商品別で、ちゃんと、時間あたりの売り上げがどれだけ出てるかを見て、場合によっては撤退、やっていくんであれば、まあ、生産性上げるみたいな話ですかね。それを手を打っていくっていうのを指標としてやってると。
そうですね。
まあ、言われりゃ当たり前ですねってなりますけど、なかなかやってきてないですね。
結構大変ですよ。
これでもすごいですね。いや、各サービスってどれだけ投下してるかっていうのは、仕事終わった後に皆さんつけてるってことですか？
そうですね。日報を、その、アプリがありまして、ヒントで作ってるんですけど、はいはい、朝予定時間を、従業員が入力するんです。どの作業にどのぐらいの時間を使うかみたいな。入れてもらって。で、それを、実際にそれ通りできたかっていうのを、日々管理してるっていう感じです。
まあでも、そっか、自己管理にもなるわけですね。
まあそうですね。自分の予定にもなるし、すごく計画通り働くのはいいかなと思ってて、よく日報とかって社員管理するためにやってるんでしょって思ってる経営者多いんですけども
、いや、確かに。
そんなことなくて、収益を出すためにやってるっていうのが僕の考えです。
まあ、それは社員の給与を上げるためでもあるっていう話でしたもんね、今だと。
そう、そうですね。だからなるべく、なんかその、収益上がらないことに時間使ってないかとか、あと別に会社、調子いい時はいいと思うんですけど、調子悪くなった時に、どこがこれ例えば良かった時と比べて悪くなってるのかっていうのは、分析できるような職っていうのは経営だと思ってる。まあ、こういう数字をとにかくコツコツ貯めていくっていうのが大事かなっていうふうに思ってます。
ここで今2つですね。
2つ。
はい。
で次に、間接時間割合っていうのを出してまして。
間接時間割合、直接時間割合に対してってことですか？
はい。直接時間っていうのは、売上に稼いでる時間ですよ。例えば、社労事務所で言えば、給与計算、お客さんのためにやってるとか、この相談受けてるとかっていうのは、顧問料とかいただいてるので、これ直接時間だと思うんですけど、間接時間っていうのは、例えば、会議やってますとか、移動してますとか、そういったことを、時間を計算をして、まあ、大体、72、3% 直接時間になるといいなと思ってやってまして。
あ、そこも指標立てて管理してるんですね。
そうですね。で、これ自分の感覚なんですけど、まず、10人ぐらいまでは、直接時間が 85% ぐらいないと、社労士も
回らない。
儲からないなって思いました。要は、とにかく稼いでる時間を増やすんですけど、
はいはいはい。
逆に30人超えてくると、全く逆で、組織になっていくタイミングでは、間接時間増やしていかないと、売り上げ増えないんです。要は戦略戦術とかを、測るというか、マーケティングの時間とか、採用の時間とか、あと、会議の時間とかっていうのを若干増やさないと、その集団がある、なんかその一定の質とか、一定の方向を向いて動かなくなるんですよ。
なるほどね。
はい。
組織増えるにつれて、間接時間は増えるけども、売上利益は上がっていくっていう感じになっていくのが、まあまあそれが組織ですもんね。
そうですね。だから規模の経済が働かせるために、多少間接時間がいるっていう感じ。
ああ。これちなみに間接部門みたいな方はどうしてるんですか？
間接部門は全部間接時間に入れていくって感じになります、
ね。あ、じゃあ、要は、全部が間接時間。
そうですね。だから総務とか人事とかは、雇った分だけ間接時間増えますから。
あ、そういうことですね。そっか、そのままそれを入れてるんだ。か、なるほど。これも、じゃあ、自分がどの時間に、どの仕事に投下してるかの管理してるってことですよね。
そうです、そうです。なので、そこをやっぱ意識していかなきゃいけないですね。で、特に、これ会社の中でも見ていくと分かると思うんですけど、プレイヤーというか、例えばうちだったらプレイヤー、リーダー、マネージャーってあるんですけど、プレイヤーに関しては本当に9割近く、やはり直接時間を増やしていかなきゃいけなくて。逆にマネージャーとかになると、間接時間を増やしていかなきゃいけないっていうところがあるんで、なんかそういうことも含まれて、その辺の教育とかもやっていかなきゃいけないし、時間の使い方ですよ。
いやー、そこまでちゃんと可視化できてるんですね、環境が。
可視化できてるかわからないけど、まあ、やらないといけないなと思って、意識はしてて、まあ、いい時はあまり言わないんですけど、やっぱ悪くなった時とかは、 まあそういったことも見ていくのが大事かなと思います
な
し。
るほど。四つ目ですか。
はい、四つ目は、一人当たり限界利益っていうのを出してます。
一人当たり限界利益。
はい。これはまあ、よくね、会計とかでも使われると思うんですけど、だいたい事業事務所って売上イコール、まあ、粗利というか、売上総利益なので、まあ、
仕
極
入れ
め
ないですから
て、
ね。
そうですね、極めて売上イコール、限界利益に近いと思うんですけど、それを人数頭割りで割るっていう形ですね。で、それが一人当たりいくらぐらい稼げるかというところで、大体社労事務所の平均が680万とかって言われてまして。
そうなんですね。
はい。で、税理事務所は割と高くて、やっぱ900万超えていくのか
そんな違うんですか。
な。はい。
これが粗利を社員数で割るってことですね。
そうです、はい。
そんな違うんですか。社労士事務所と税理士事務所って。
事務所は違うんですよ。だから、社労事務所は儲からないと言われるので、僕はそれをまあなんとか1000万を超えたいなと思ってやってまして、まあそれを計測しながら、毎年上がってるかのチェックをしてるっていう形
なるほど。
です。
いやー、大事な観点ばっかですね。まだあ
そう
り
です
ます
ね。
か？
はい。あとは、まあ社員給与分配率っていうところで、
ほうほう、これ労働分配率とは違うんって
労
こ
働
と
分配
です
率
かね。
若干違ってて、まあ、どちらでもいいと思うんですけど、社員給与分配率っていうのは、社会保険料とか含まずに、単純に、粗利に対して、社員の給与どれぐらい吐き出してるかっていうところ
なるほどね。労働分配率だと社会保険とか入れますもんね。
です。はい。なので、労働分配率よりも多分低くでないとまずいかなっていうところですね。まあ、そこ
なんか大
が、
体仕様系の事務所って労働分配率、まあ、50から6、60はいかないのか。50、でもそのぐらいで、こう、45から60で変動するみたいなイメージありますけど。
もうま
感
さ
覚的
に、
に。
はい、感覚通りだと思いますけど、なんとなく45%ぐらいだと社員の給与が安すぎるっていうところがあるかもしれないです。まあでも60出すと多分利益出ないですね。うん、っていう感じはしてですね。そのあたりを、ただこれもね、なかなかいろいろあって難しいですけど、一人当たりの限界利益とか社員給与分配率とか、このあたり見ながら、社員の給与が適正かどうかという観点と、もう一個は、まあ、マーケットですよね。市場の平均給与に対して、自社の立ち位置みたいなところも気を使いながら、給与の、この社員給与分配率っていうのを見てるっていう感じですね。
確かにね、このあたりは採用人材獲得的なところにもつながっちゃいますしね、雇用維持にもつながりますもんね。
そうですね。だから、なんか単純に数字見て、採用っていう感じじゃなくて、ギリギリのところまで給与を増やせないかっていうところの観点で見てるっていう感じですね。
なるほど。まだありますか？
まだある。当座比率っていうのを出してまして、
ほうほうほう。
まあ当座比率は当座資産割るの流動負債かっていうところなので、まあ要はキャッシュが、借り入れに対してキャッシュがどのぐらいあるかっていうところの指標になりますので。
これ結構でも社労士事務所っていうことに絞るとあんまり負債ない こ
そ
とは多いですもんね。
う。そうですね。お金借りてないとかあんまやる必要ないかもしれないですけど、うちはまあ借り入れとかもあるので、
確かにね、思いっき
は
り攻めてるというかね、投資してってるビジネスなんで、まあそういう意味では、現金って一言で言えないのか、当座に対して、でも当座ってざっくり現金と売掛金ぐらいですか？
い。そうですね。だから
一般的には。
1年以内の借金が何回返せるかっていうような仕様になると思います。簡単に言うと当座比率。で、200%で出れば、まあ2回分返せるから、キャッシュとしては潤沢だよね、みたいな感じですよ。まあよく150%がいいよって言うんですけど、まあ200%ぐらい僕は目指してやってるので、自分なりにもこれ何パーセントが OK かっていうのはすごく意識してやって
なるほどですね。まだありますか？
ます。まだあります。
おお。
ちなみに、当座比率のところでもう一個やってることあって、
はい。
現預金の残高を毎月チェックしてます。
これは月次レートですね。
月次で、お金が増えたか減ったかっていうのをやってます。意外と
現預金残高がね、
現預金
な
残
く
高。
ならなければ会社潰れないですからね。
そうなんですよ。だからそれを毎月出してますっていうことをやってます。
なるほど。意
で、
外と見てないんですかね、現預
そう、
金残
増えた
高。
か減ったかを自分で見ていくと結構経営のトレーニングになるんですよ。
そうかそうか。PL 見がちなんで、残高を現預金の BS 見ないみたいな感じなんですかね。
そう、だからキャッシュフロー計算書よりももっとトレーニングになると思います。うん、例えば、今月500万減ってんなと思ったら消費税だったとかね。
リアルですね。
いや、そういうのとかがわかるわけ
です。はいはいはい。
で、決算の前めちゃくちゃ金あるなと思ったら税金取られて一気に減ったとかね。
で、なるほど。そういう意味ね。確かに確かに。
そうなんですよ。
で、残すところ、あと何個ぐらいありますかね。
あとね、あと二つと、
あ、もう行きましょうか。
もう一個言いたいやつがあるんで、まだ。
ええ
ー。はい。あと自己資本比率っていうのが、これまあ聞いたことあると思いますけど、総資産に占める資産の割合っていうところですかね。
自己資本比率は、社労士事務所として見るのは何のためにチェックですか？
でも借り入れとかやってなかったらそんなに興味ないかもしれない
です。そうですよね。だからここ結構、融資受けてたりしてるかっていうのが、当座比率、自己資本比率に影響してくるって感じなんですかね。
そうですね。あとは、しっかり年数やって、利益がちゃんと残ってるかっていうところの仕様。
はいはいはい。まあ、あと、承継してる場合とか、
そうですね、
結構厳しいことありますもんね。
はい。まあ、だから、ね、利益を残してるかっていう観点もあると思うんですけど、僕はまあ、利益にこだわってやってると。
なるほど。
で、あとは、お客様別損益っていうのを出してまして。
これ何ですか？お客様別損益。
これ、二種類出してるんですね。一つが、まず、お客様の時間当たり採算っていうのを出してまして、お客様からこう、顧問料5万円いただいてますって言ってて、10時間であればですね、時間当たり5000円じゃないですか。
はいはい。
こういったものを全部、お客様ごとに出してます。
この案件にどれだけの時間投下してるからって、測ってるっておっしゃってましたもんね。
そうです。で、これ、ね、なかなか難しくて、まず例えばめちゃくちゃ儲かってないと、2000円ぐらいになっちゃってるって言った時に、まずは多分社内が悪いケースが結構あるんですよ。多分担当者の能力不足とか、
う
ちのやり方が悪いってこともあるんで、まずそこをまず徹底的に見直すっていうような形を、で、マネジメントして、はい、どうしてもやっぱり工数が合ってこないってことになると、お客様にちょっと値上げお願いしたりだとか、逆にこういうふうにやり方って変えられませんかっていうふうにお願いしてみたいなことを繰り返していくっていうなことで、事務所のレベルも上げていくっていうことをやってるって。
いやーでも確かにここって見ないと、実はむちゃくちゃ疲弊するような仕事を持っちゃってるけど、本人気づいてないみたいなことが起きますもんね。
そうなんですよ。で、まあ、もう一個問題があってね、儲けすぎてはいけないんですよね。要は、小物いただいてるのに何もやってないということにも結構近いと。
なるほど。
だから金額が出過ぎているところは逆に、もうちょっと時間、なんか、例えば、まあ、相談顧問なんで相談がなければ時間単価めちゃくちゃ高くなっちゃいますので。
まあ、ゼロだったらゼロです
よ
ね。
はい。こちらから質問してもらえるような環境を作るってことをやらないと、解約につながるよねって話になるから。
そういう意味で、お客様別損益ですね。
そうですね。だからそうするとね、なるべく、従業員の感情とかじゃなくて、数字として見れてくると思うので、もうこれは経営になっていくなっていうようなところ
です。なるほど。ということで、大枠8項目ですか？残り余すとこ、なんかもう1個プラスであるっておっしゃってましたっけ？
もう1個ありますけど、はい。
やりきりましょうか。
やりきりますか。はい。
もうお腹いっぱいになっちゃいましょう。
あともう1個が、お客様別損益っていうのを出してまして、例えば年間の顧問料100万いただいてますって言った時に、うちで言うと年収400万円の社員は、時間給4000円っていう形にしてるんです。4000円は、コストがかかってるっていう認識をしてまして。で、まあ、500万の人間は5000円、コストがかかってるっていう計算をかけまして、で、人件費を計算するんですよ。例えば、時間あたり5000円の人間が、例えば、100時間働いたら50万円ですよね。
うんうんうん。
で、顧問料100万円いただいてますって言ったら、50万円利益が出ましたって話になるんだけど。
なるほど。
まあ、1万円の社員が100、ね、200時間働ければね、200万円コストがかかってるのに、顧問料100万円しかもらってませんってことになればマイナス100万円になりますので。まあこういったことを計算しながら、ね、各お客様ごとに収益採算が合ってるかっていうのもチェックさせていただいているって話です。
これじゃあ、同時に一人当たりの各社員の時間単価が、
はい、
時給単価がちゃんと算出してあるってことですね。
そうですね。まあイメージとしては、ね、年収500万だったとすると、大体なんか 1.8 倍ぐらいコストがかかるっていう。まあイメージ湧くと思いますけど。
社会保険とか含めて的なことですかね。
はい、で、大体まあ年間1800時間ぐらい働くので、500万円かける 1.8 倍割る1800とかになると時間あたり1000、時間あたり5000円。そうすると計算わかりやすいですね。500万円の社員は5000円、はいはい、400万円の社員は4000円って考えたら、結構採算わかりやすいんで、逆に言うと、年、 4万円の子守をもらってたらですね、1ヶ月。400万円の社員が使っていい時間っていうのは、単純に10時間だよってことなんですよ。
なるほど。
こんな感じで考えて
くれる。シンプルですね。
あ、シンプルです。なんかシンプルにしないと分かんないんだ。
今のは、人、基本的に年間に1800時間ぐらい働く。
はい。
という感じなのと、1.8 倍ぐらい給与に対してかかってるよねって指標を前提に、ざっくり概算出してるってことですね。
ざっくり概算出してると。そうすると、お互い分かりやすいですよね。
確かに確かに。そっか、そうすると500万の年収だと5000円ぐらいか、みたいな。三段が立てんのか。1000万だと1万円ぐらいみたいな。
そうです。だから、まあ、普通に考えたら、顧問が量が少ないところは、年収が少ないメンバーで対応すれば利益が出るし、と。
あ、なるほどね。数字的にはそうなりますよね。
はい。ただ、ミスマッチが起きたら、解約を食らうので。
そうですね。
っていうことを、まあ、普段、別に2、3人の事務所だったら、そんなこと考えなくてもいいと思うんですけど、やっぱ人数増えてくると、いろんな観点からお客さんも見ていかないと。満足度もわからないし、っていうところもあると思うので。まあ、そんな感じでやってるというと。
まあ、ということで、全体やってきましたけど、商品別前期比較をしつつ、商品別時間あたりの売上、間接時間割合、一人当たり限界利益、社員給料分配率、そして当座比率、自己資本比率と、最後はお客様別損益ですか。
はい。お客様別損益と、まあ、お客様別時間当たり採算と。
いう話となりましたので、いやー、こんな抑えてますかという、ちょっと、
ね。はい、ちょっと、重い回にな
る。グーの音も言えない回になりましたけども、一つ大事な指標をいただきましたので。
はい、質問が欲しいですね、やっぱり。
いや、ぜひ、項目別でも構いませんので、KPI 指標、経営者の皆様、ぜひ管理、活かしていただけたらと思います。概要欄にも項目ちょっと入れときますね。
お願いします。
ということで、終わりましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？この番組では、久野正也の質問を受け付けております。番組内の URL からアクセスして、質問フォームにご入力ください。たくさんのご質問お待ちしております。